テレテテレテレテテレテテレテテテレテテテレテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテレテテテテテレテテテテテテテレテテテテテレテテテテテテテテテ本日は、438回目ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週先週から今にかけて結構いろいろなことがあったんじゃないでしょうか。まずね、23日からの話をしますけど、23日はですね、東京ドームの横のプリズム、東京ドームの近くにあるプリズムホールというところで、あれは東京ドームの一部なんですかね、わからないですけど、なんか後楽園ホール、あのよくプロレスとかやってるの近く、目の前のプリズムホールというところで、コスホリックというイベント、即売会イベントがありまして、そちらに行ってきました。最近ね、私のことを知ってくれた方は なんだいそれってなってる方も多いと思うんですが、実は6年前ぐらいはですね、結構定期的に出ていて、出ていたんです。で、6年の歳月を経てまた出るようになっているって感じ。なんかでもなんか6年前の私というのは何歳なんですかちょっと引き算できないんで、まあ、あれですけども、はい、いいんですかね。なんかこう、そのトッププレイヤーというか、なんていうんですかね、このずっと出続けている方と、やっぱこうさ、私バレーボール部だったんですけど、中学生の時に。バレーボールってずっと練習頑張ってて、もう1日休むと3日頑張んないと戻れないって、だから休まない方がいいよっていうのがあるんですけど、なんかそういう人前に出るというかね、その写真を撮って、その写真に価値を見出してもらって、買ってもらうっていうのをなんか定期的にやっている方と、そうじゃない自分っていうので、なんか本当にいいのかしらっていう気持ちもありつつ、ね、応援してくださってる方もいるので、頑張れるだけ頑張ってみようかなという気持ちなんですが、買ってくださってありがとうございます。まだまだ写真集残りありますのでね、このラジオを聞いていてまだ買っていないなと、そして買ってやってもいいぞという方、ぜひね、お手に取っていただけたら、後人の極みという感じでいただくございますはい。そしてちょっと待って、このラジオ撮ってる間に運営の誕生日が来たんで、ちょっと LINE してきます。 LINE してきましたはい、やべ、これこんなこと言ってるからめっちゃギリギリに録音してるのことバレちゃうんじゃないの、やばいやばいそして23日の翌日、24日はですね、塩屋町にあります、塩屋町自然休養村センターというところで、モガフェス、ゴリーポップレコードさん所属のザ・グレートフルアモガーズというアイドルグループの主催フェスに出演いたしました。モガフェス今回で5回目らしいんですが、なんちゃらアイドル出演5回目でございます。第1回からね出ている、そして休まず出ている、これもね、毎年毎年ね、そので出た瞬間に来年も呼んでくださいって叫んで、そしてきっちり呼んでくれているおかげでございます。本当にね、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、そのもうガフェスが始まった5年前なのかな、なんかね、ちょうどまあコロナ禍でも、そのなんだろうな、コロナ禍ででもちょっと緩和されたぐらいの時に 第1回があったように記憶しているんですが、やっぱね、ずっとずっとこう密にならないように、声を出さないようにという形でそのライブ活動を続けていて、そのもちろん皆様の健康を思うし、自分自身もその倒れないようにかからないように気をつけてっていうね、そのだからこそこの何その何 社会じゃないな、何年だ、何年ですか、あったじゃないですか、そのこれだけは守りましょうねみたいな、あのガイダンスじゃないな、エビデンス違うな、エビデンスでもないな、あったでしょ、その声あの マスクしてくださいとかさ、ミスにならないでください、あのソーシャルディスタンスですよとか、声出さないでくださいとかってあったでしょ、クラスター出さないようにしましょうねとかって、それをめちゃくちゃ我慢したのうちに、ちょっと危うい時期だったのかな、わからないですけど、外だし、まあその密ではないそのね状態でみたいなので、なんかでも本当に緩和直前だった記憶があるんだよな、なんかなんかもうでも社会的にはもうそろそろいいんでないのぐらいの時期だったと思うんですよ。いやどうだったかな、ちょっと5年、いやちょっと記憶が、2021年とかでしょ、あじゃあ全然か、いやでもまマスクはしてたのかな、でもなんかいやでもなんか そんな時期だったと思うんだよな、なんかね、なんかね声を出してて、なんかそれをめちゃくちゃ久しぶりに見たから、その光景をなんかグッときちゃって、私主催でもないのに泣いちゃったんですよねすごい恥ずかしい話なんですけど、いやこういうのって主催が泣くものなんでしょって、でも私はその光景が見たかったんだよねっていうね、いうのを久々にふと、あのいや言われて思い出しました。そういえば泣いたなって、恥ずかしい話ですが、でもやっぱりこうゴリポップ、まあ、メロンもモガもそうですけど、ポッピーもそうですけど、その所属している女の子たちと、その女の子たちを応援しているお客さんとの作り上げてる空気感っていうのがとっても素敵だなっていうのがあって、まあ、もちろんね、そのなんかいろいろなね応援の仕方ありますよね、いろんな応援の形がある中で、そのでも自分がねこう楽しもうっていう感じなんですよね、なんかまあうちの来てくれてる方もそうですけど、なんかその無理しないというか、まあ、楽しもうっていう感じなのがすごく好きで、なんか泣けちゃったんだよな、なんかやっぱみんなずっと我慢してたから、すごい泣けちゃったなってことを思い出してまた泣きそうになってますが、まあまあまあ泣かないで泣かないで、そしてちょっと日にちが空いて27日、こちらなんちゃらアイドルフォースアルバムラストリゾート発売日でございます。まあ、ちょっといろいろあって4月27日ぐらい、22、23日、あちょっと忘れてましたけど、まあ、約1ヶ月ちょっと後ろ倒しにさせていただいて、5月28日に、嘘です、5月27日に、なんちゃらアイドルフォースアルバムラストリゾートが発売となりました。ありがとうございます、ありがとうございます。ここでうまいこと拍手の音が聞こえるとまあ各々拍手していただいて、あのはい、あの拍手の SE とさせていただきます。というわけでね、いやフォースアルバムですよ、フォースアルバムってことはですね、アルバムが4枚出たってことなんですね。まあ、1枚目のアルバムは、さよならオデッセイ、そして2枚目のアルバムがライフゴーズオン3枚目が、全てカバーアルバムの、ジュークボックス、そしてフォースアルバムはですね、全てコラボ曲となっております。コラボ曲でね、その誰とコラボしてるのかなっていうのを見ていただけると嬉しいなと思います。今回もね、満帆に、満金の 曲数でございます。20曲、満金ってこれ扱い方全然違うんであれですけど、とってもまたもやとってもいいアルバムができたんじゃないかなと思っております。まあね、やっぱこう自分はね、まあその制作に携わってる一人なのでもちろんいいですよって言うんですけど、まあいいアルバムだったねとかっていうのは、まあ決めるのは聞いてくださる皆様なので、ぜひね聞いていただけたらと思います。そして聞いてお気に入りのこの曲も、お気に入りの曲はこの曲だったよとかお話できたらなと思います。私はですね、そうですね、なんかお気に入りで言うと、まあ、全部お気に入りなんですが、大変だったで言うとトマフスキーさんとコラボさせていただいたキルミーソフトリーっていう曲があるんですけど、それがねハモリが私とってもできなくて、主旋律の女なんで、そのハモリが全然できなくてですね、すごくめっちゃ練習しました。これ一番練習したんじゃないかな、このアルバムの中で。まあ、もちろんそのコラボ、そのコラボしてくださった方と一緒にライブでやるって時はね、もちろん練習してるんですけど、多分それを抜かなくても多分最も練習した曲ですし、最も、まあ、苦しんだっていうとちょっと言葉が違いますけど、苦労って言っていいんですかね。なんかこううまくやりたいという気持ちはね、もちろん全部の曲にありますけど、なんかそれでその気持ちだけでどうにかなるものではなかったので、ハモリをうまくやる未だにちょっと下手なんですけど、まあこれからねまたもっともっと歌い込んで、もっともっと良くなっていけば なっていくというか、していければいいなと思う曲でございます。でこの日はですね、27日はですね、なんちゃらアイドルがいつもレコーディングをしている、ちょびひげという下北沢にあるお店で、レコ発ワンマンライブをさせていただいたんですが、だいたいライブ50分ぐらいでっていう話だったんですが、めちゃくちゃ喋った1時間20分ぐらいになりました。申し訳ございません。まあその曲自体は11曲なんですが、その合間合間にですね20曲分の解説を入れたので、50分ってことは、30分ぐらい喋ってたのかな。20曲分でも全然話足りないですね。やっぱ20曲分となりますと、まあ、1時間は取っとけばよかったなと。まあちょっとね、お仕事で途中で抜けなきゃいけないって方もいらっしゃっては、すいません、ずっと喋ってて曲全部まだ終わってないやみたいなのも大変失礼いたしました。はい、まあ、そんな感じですね。レコ発ね、ちょびひげでやれてよかったです。私ちょびひげでやるときに、いつもねここでレコーディングしてて、遠藤さんがここでやってんだよみたいな言ってるんですけど、だからもうなかなかないですからね、そのアーティストって言ってんですかね、自分のことはちょっとすいませんけど、ちょっと便宜上ちょっと今はアーティストと言わせていただきますが、アーティストがレコーディングしている場所にお客様が座っているっていう状況、とっても不思議で面白いなと思いますね。いつか、まあそうですね、めちゃくちゃなんちゃらアイドルが紅白歌手になりましたら、なんかでっかいビクターのスタジオでライブでも したいなと思います。ビクターのスタジオでレコーディングをして皆様をご招待できたらと思います。はい、なんかでっかくなったらね、しょうこさんぐらいとかにでっかくなれたら。いやもううちらのビクターはもうちょびひげなんで、よろしくお願いしますって感じです。そして、28日、こちらですね、町田ヒットパレードさんというところでライブがございました。ね、こっちの町田ヒットパレードさんは町田にあります。なんか全面壁一面にサイン色紙、そして壁上、やや上の壁一面に、レコード、ちっちゃいレコード、なんていうの、8センチだっけ7センチだっけ、なんかね インチなんかあれのちっちゃいレコードのやつがバーってあったってね、シングルカットのかな、あれはちょっとシングルですね、シングルでしかないわ、あのちっちゃさはね、うん、シングルのなんかジャケットがバーって貼ってあってね、でお客さんもカラオケ歌えてみたいな、その結構近い現場がなかなかね、そんなんちゃらで最近そういう感じのなんだあるけど、その近さっていうのはそのお店の中でその自分たち目当てじゃないお客さんも来ているっていう状態でライブっていうのはなかなか久しぶりなんじゃないか、そのなんていうんですか、そのライブを見に来た人ではなくてそのお店に遊びに来た人がいるっていう現場もなかなか久しぶりなんじゃないかなと思います。やっぱライブハウスでやっているとですね、その対バン目当ての方はもちろんいますよ、それはね自分たち目当てではないが、なんかちょっと違うじゃないですか、その性質というか、そのライブを見に来ている人とお店に遊びに来ている人とやっぱ違うから、なんかなんだか久しぶりの感覚があってとっても楽しかったでございます。あのお弁当もくださいました、いい人たちね。で町田っていうのはまあ小田急線で新宿から一本でございますから、全然ピュンって行きましたのよ。私は行きに、あの行きはその快速急行に乗れたのでピュンって来て、で帰りがまあちょっとまあ時間も時間だったんで、その各駅停車が来て特急が来て、まあそのだ数十分後に多分快速があったのかな、快速確定かちょっと見てないんで分かんないですけど、まあそのちょうどよく乗れるのが確定か数分後に出る、もう本当に 2,3 分後に出るあのロマンスカー特急だったんですけど、いやーこれ絶対特急の方が早く帰れると思って、でもめちゃくちゃそのぶっ飛ばしなんですよね、快速急行とかっていうのも。まあその快速急行が5駅ぐらい止まるんですよね、その町田が5駅目なんですけど、まあロマンスカーだとまあ1駅なので、各駅停車はもう多分3倍ぐらいかかりそうと思って、あの特急に乗りました、うん、プラス500円でね、あの皆様がチェキを買ってくれているおかげでございます。それ乗って、でなんか特急ってさ、まあ指定席だし、まあ隣に人もいないし周りに人もいなかったんでいいかなと思って、30分ぐらいなんですけど電車乗ってる、35分ぐらいだったかな、ちょっと新宿までの時間忘れましたけど、まあ20、30分ね、なんか特急に乗るとお酒が飲みたくなるなと思ってお酒を買って乗り込んでグビグビっと飲んで新宿駅でポイッつってしてたんですけど、やっぱ特急乗るとね、なんかお弁当も食べちゃおっかなと思ったんですけど、いや30分で食べきるの絶対無理と思って、お酒はね30分以内に飲みきれるんですけど、あのお弁当はちょっと泣く泣く諦めてお酒を飲んで帰ってきました。やっぱ特急乗るとお酒が飲みたくなる、これは人間のサガでございます。でサガってことでございます。まあそんなこんなでね、なんかめっちゃ喋りましたが、皆様は聞き取れたでしょうか、聞き取れていますか。最後になるんですけど、今週も応援してくださっている皆様ありがとうございます、皆様のおかげで活動が続けられておりますという感じなんですが、これ最後に言いたいのはこれじゃないんですけどディズニーランドってみんな行ったことあります？私は4年に1回ぐらいのペースで行ってるんですけど、まだ最近は行ってないんですけど、最近いつ行ったんだろう、なんか前回行ったのが自分の生誕が終わった次の日に青春と一緒に行ったのが最後、なんか体力すごいな、お互い私も青春もすごいなって感じなんですけど、なんかそれが最後な気がしますね。まあそれはどうでもよくて、ディズニーランドの閉園のアナウンスってあるじゃないですか、皆様本日はディズニーランドリゾートに ご来園いただきまして誠にありがとうございますみたいな、あれのモノマネをしている人のを聞いてふと思ったんだけど、ああいうアナウンスの、まあそのアナウンサー発音っていうものってあると思うんですけど、微濁音ってあるじゃないですか。皆さん微濁音ってわかりますか？あのガギグゲゴン、ガギグゲゴン、わかるかわかるかな、これできないんだよ私ね。微濁音はその濁音を鼻で言うみたいな、ありがとうござい、あでもできないわね、わかりますでしょ、でも言いたいことは。うんうん、なんかその微濁音っていうのが、あ微濁音っていうのがすごいね、なんか笑ってるように聞こえる、なんか口角上がってるように聞こえるなあということに気づきまして、でその微濁音って多分ちょっと違うと思うんだけど、ありがとうございますのますの言い方がすごい、あの半んっていうの、あの口が笑ってる口のことなんていうんだろう、あのかまぼこの逆さまのかまぼこ、わかる楕円、半楕円なんていうんだろうこれ、まあまあそれの口でますって言ってるように聞こえるのすげえなーって思ったんです。まあそれだけなんですけどはい、なんかだからそれできる人ってすごいよね。やっぱアナウンス部だったんですかね。なんか私大学にアナウンサー部みたいなのあったんで、やっぱそういう人たちはできるのかなって思ったっつう話です。あの自分滑舌結構悪いんで、あの超尊敬っすって感じなんですけど何の話だったんだよ、最後に言いたいことってマジでそれみたいな感じ、すいませんね、あのこんな感じのラジオにお付き合いいただきまして誠にいつもお世話になっております。はい、いつもどうなっております。というわけでね、そろそろ、大喜利の方に行きたいと思うんですが、前回の大喜利は何をやってたんだろうな。というわけでこのコーナーは、大喜利 NG の私が、チャット GPT に100問お題を作ってもらって100問作り、ごめんなさい、大喜利のお題を解いたら大喜利ができるようになるのかというコーナーです。ちょっと今日とて台本立てなかったんですよね。台本書かなかった。でいつもそのはい始まりましたの出だしと、何その後半のさ、大喜利のあのこのコーナーは、大喜利 NG の私が大喜利100題やったらできるようになるのかというコーナーですみたいなことは言うじゃないですか。それは台本にその定型文としてプンって入れてるんですけど、それのメモがどっか行ったんで終わりです。終わりじゃないです。というわけでね、本日のお題はきっとこれ、新しくできた駅のホームに置かれていた変な看板の文言とは。新しくできた駅のホームに置かれていた変な看板の文言、次右です。というわけでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本当に100問終わったら大喜利できるようになるのかな。ここまでのお相手はミサイマミでした。バイバーイ。